FM e Luca. Podcasts. 函館高専テクノプール。この番組は函館高専の提供でお送りします。毎月第3金曜日のこの時間に函館高専で行われている研究や教育に関する話題を分かりやすくお届けする番組です。今週は社会基盤工学科校長特別補佐の宮武誠先生をお迎えしています。宮武先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
宮武先生のお名刺には社会基盤工学科って書いてあります。
平成25年にですね、学科改装しまして、はい、今の名前になってるんですけども、まあ、やってる内容としては、まあ、建設工学と。
この学科で先生の研究というのはどういったものが？
私はですね、海岸海洋工学というのが専門でして、はい、特に数値シミュレーションっていう、まあ、波とか流れの数値シミュレーションっていうのがあるんですけども、よく皆さん方津波のシミュレーションとかアニメーション見たことあると思うんですけど、はい、ああいうのを、まあ、やってるものになりますね。で、まあ、私の場合は海岸侵食、海浜変形、はい、そこを数値シミュレーションでこう解明していくというようなのが研究になってます。またあと最近ではですね、津軽海峡の潮流とか海流を利用したですね、発電装置の開発なんかも、まあ、やっているというようなところですかね。
海岸のこう地形が変形するっていうのは、はい、今実際にこういう地形がかつてどうだったかでしょうか、それともこれからどんな風に変わっていくかってところを見るんですか？
ですね、これからのことを予測するために昔のことを考えてっていうことでは、はい、研究の中ではあるんですけども、はい、まあ、でも種はもうこれからどうするかと。今砂浜はもう国内でどんどんどんどん今なくなってて、
はい、砂浜ってなくなってるんですか？
なくなってます。大森浜海岸もそうですよね。
ずっとずっと砂だと思ってたんですけど、はい、なくなってるんですね。
はい、なくなっていってるんですよ。でその原因っていうのが、まあ、波だけではなくてですね、はい、その砂浜の中に流れてる地下水の流れも影響してるっていうようなところを最近分かってきまして、はい、まあ、そういう地下水を制御すればそういう侵食も収まるんではないかというような研究をやってるというような感じですね。はい、
今じゃあ私たちがパッと見えないところをいろいろシミュレーションして研究するってことなんですね。地下水の流れって制御できるんですね。
そうですね、逆に言うとその人工的に制御することで流れを変えることで、はい、海岸侵食というか砂の動きを止めるっていうことは可能ですね。基本的には可能なんですよ。
なるほど、
は
い、そしてもう一つ先ほどお話に出てきたのが津軽海峡の海流と潮流を利用した発電、
はい、
津軽海峡って波が荒くて、はい、なんかこう電気すごい生みそうな感じします
そうですね、基本的には海流っていう津軽暖流っていう海流ですね、はい、その流れとですね、あとは日本海側と太平洋側の潮位ってあるんですよ。満潮干潮という、はい、潮位の位相って言ってその上昇する速度違うんですよね、はい、それでこう水差つくんですよね。それで起きる流れが2つ合わさって速くなるんですね、うん、で1年間ずっと観測してたんですけども、はい、まあ、発電できるレベル の流れがあるということを確認しまして、今それに適した発電装置っていうのを今開発中だというところですかね。
流れのこうパワーがあるってことですよね。
そうですね、はい、流れのパワーがあると、はい、でさらにそれに、まあ、ちょっと光学的な、まあ、色をつけてですね、はい、もう少し早くできるような装置にしてですね、でタービンを回して発電しようというような、そういうような装置を今開発中というようなところですかね。
なるほど、はい、こういろんなところからこの発電っていうのはできるんですね。
そうですね、まあ、最近だと、まあ、洋上とか太陽光とか、はい、流行ってますけども、まあ、海の中の流れっていうのも、まあ、全世界でこう見てみたときにですね、まあ、いいエネルギーソースにはなっていると。あとは 波ですかね、波浪、はい、波で発電しようっていう動きも最近出てきているようなところですかね、
はい、それでは宮武先生、今日のテーマは何でしょうか？
そうですね、今函館高専が主幹校としてやっている再生エネルギー、過去風力 の人材育成ということについてちょっとお話をしたいなというふうに思います。
はい、高専機構のソサイティ 5.0 型未来技術人材、人材の財はですね、財宝の財、宝だということですね、はい、でこれは育成事業ということです。でこれがコンパスという、ね、名前です。函館高専以外拠点校になっているところがあるんですね。
あ、そうですね、一応この洋上風力なんですけども、秋田海域からですね、津軽海域、あとは道南海域にかけてですね、この後洋上風力をこう建設していく促進地域に、はい、7月からなっておりまして、それに合わせてこの3校ですね、八戸、秋田、函館の3校が拠点校になって、まあ、洋上風力技術者人材というのにこう力を注いでいこうというようなプロジェクトになります。
はい、風の強いところで上の国地域などはですね、風力発電がもう盛んで、はい、
陸上ですね、
はいはい、風車があるというのはご存知かと思いますが、この洋上と陸上のこの発電というのは何が違うんですか。はい、
ですね、風の速さが全く違います。はい、陸になるとやっぱり陸上との抵抗がありますんで、はい、どうしてもやっぱり風速が遅くなる、はい、でエネルギーがの取れる量が決まってしまうんですね。
あんなに強いと思ってるのに遅くなってるんですね。
そうですね、我々が例えばもう本当にバーですけども、はい、本当に海上はもっと強い風が吹いてまして、うん、でもっと大きくとですね、もっと強い風吹いてるんですよ、はい、でそういう意味では固定式の洋上に加えて、はい、浮体式って浮く、
浮いてる
まんまでこう風車を回す、はい、そういうような風力ファーム の拠点海域っていうんですかね、はい、が国がこう指定してきているところですので、まあ、そういった洋上風力関係の技術者を高専の方で育成していきましょうというような形になります。
はいはい、この洋上風力に関しては発電に関してはどういった勉強をしていくということになるんでしょうか。
そうですね、はい、洋上風力っていうのはですね、実は発電関係みんなそうなんですけども、すごく裾野の広い、分野が広いものになってます。
はい、
例えばうちの高専みたくこう生産、物質、社会基盤っていうような形で分野に分かれて、それぞれに科目が、その洋上風力に関する科目が置いてあるんですね。でそうなるとその学科に所属しているとそれだけしか学べない、
はい、
うん、でやっぱり洋上風力の業界からするとやっぱり幅広く全ての分野を知っているっていうことが求められていますので、例えばその生産にあるその洋上風力に関連する科目、社会基盤にある、洋上風力に関連する科目、こういったものを学科またぎで、要するに多学科履修っていうような形で横断してこう学んで、効率よくその洋上風力の技術を全般的にこう学べる、そういうような履修コースを作っています。はい、はい、で洋上風力履修プログラムというんですけども、で、まあ、そこにこう履修すると手を挙げていただければですね、
はい、
まあ、3、4、5というような学年の進行で専門科目が、まあ、機械ですとか電気ですとか建設とか、そういう分野の洋上風力に関連する科目がありまして、それを、まあ、単位で取ってもいただくと、まあ、卒業時に洋上風力関連技術者として指定してですね、はい、認定してですね、
はい、
洋上風力業界に関連する、まあ、業界にこう就職する、もしくは研究として、まあ、大学に編入学するとか、そういうようなところに結びつけていきたいっていう狙いですね。
これ洋上風力関連の技術者というのは今引く手あまたなんですか。
はい、まあ引く手あまたと言われると全ての分野が今引き手あまたで、はい、特に私やってるこの建設分野なんかは本当に人手不足、
うん、
で本当に人がいないので、もう全部今機械に置き換わってる、うん、ような状況、はい、になってるんですけども、洋上風力業界も人手不足はもういられないというところで、やっぱり育ててほしいという業界からの要望もございまして、まあ、今回こういうようなプログラムを作っているというような形ですね。
この洋上風力っていうことの専門性を持ちつつも、さまざまな分野を知らなくてはいけないということなので。
そうですね、はい、もちろん自分の所属する学科の専門分野はきっちり押さえていただくと、
はい、
その上でその洋上風力に関連する他の学科の専門科目もちゃんと押さえてもらうっていうようなプログラムの内容にはなってますね。はい、
そうしますと、これ函館高専で学ぶ場合はどの学科にいてもこのプログラムを履修するということができるんですか。
はい、それが利点ですね。はい、どの学科にいても今回全く関係ない学科が何個かあるんですけども、はい、まあ、そういう子でも受けることができまして、でちゃんと単位をもらうことができると というようなあの仕組みはしてありますね、はい、
今実際にあの参加しているという、はい、あの生徒の皆さんはどういう反響ありますか。
今年度からこう始めてまして、はい、10名程度がこのプログラムに今参加しています。であの先ほど出てきた上野国江差市あとは、瀬田もそうなんですけども、はい、ああいうところにある今の洋上風力陸上風力の施設なんかの見学も通じてですねあの大変好評にいただいています。はい、
もう実際にじゃあ現場 もう見に行きつつ学ぶってことなんですね。
はい、学ぶですね、はい、あのちょうどその時になっているのであの要は学びやすいというかですね、はい、現場と座学がこう両輪でこう動くような形で効率よくは学べると思います。はい、
今回この函館以外は八戸と秋田もということで拠点校になっているということなんですが、はい、やはりその実際に発電されている地域がこう近くにありますの で, です、ね、学ぶ場が近いですし、で将来的には働く場もじゃあ近いのかなっていうのをなんか期待できそうですね。
はい、あの将来的には例えばその洋上風力をそこにまあ設置します、設計しますといった時に、まあ、活躍する地元の技術者っていうところでも、はい、こうそれを担うですね、担い手になれるような技術者をこうこれから育成していきたいなというふうな考えではおります。はいはい、
今あのお聞きのこう保護者の皆さんで今うちの子ちょ中学生なんだけどこれから受験するにあたってなんか今の話聞いてねこうすごく技術力も身につきそうだしなんか就職もいいかもしれないって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。
そう思っていただけるとありがたいですね。はい、
こう例えばこう中学生のうちに何かこういう分野に興味を持っておいたらより高専に入ってこのプログラムやった時に役立つよとかありますか。
あやっぱり理科じゃないですかね。
理科、
うん、はい、理科が多分非常に重要なキーポイントになるのかなと思いますね。理科でも特に実験ですね、はい、そういうのにこう興味があるとかっていうあの生徒さんなんかがいらっしゃったらですね、もうぜひ高専にいらっしゃればあの活躍する場がたくさんあるのかなと思います。はい、
こういうあの技術をいろいろこう、まあ、学ん で実践していくっていうのはあのトライアンドエラーの世界なのかなって思ってるんですけど
そうですね、洋上風力に限らずして私の研究でもあの先ほどお話した通り、はい、あの発電装置の開発なんかやってるとですね、失敗だらけですね。基本的には失敗から生む成功が、はい、1% あればいいなっていう程度のものでして、まあ洋上風力業界も基本はもうそういうようなトライアンドエラーでやってるようですので、まあ、そういうようなチャレンジシップっていうんですかね、そういうのを持ってこう学んでいけるような、まあ生徒さんっていうのは非常に高専来ると活躍するんじゃないかなというふうには考えてますね。
はい、わかりました。今日いろいろとお話を伺っていて、やはりこのエネルギー関連について皆さん興味を持って何かこう技術を身につけたりですとか自分でちょっと新しい発想を持っていこうっていうのはこれからの時代大事なことになってますね。
そうですね、この先やっぱりエネルギーのそのソースって変わっていくと思うんですね。はい、今まで化石燃料にこう頼ってるところがあったと思うんですけども、やっぱり自然界にたくさんその化石燃料ではない要するに再生可能なエネルギーってたくさんあると思うんですよ。はい、それをどうその我々使ってる電気とか、まあ、水素でもそうですけども、どうやってそれをこう我々が使えるエネルギーの形に変えて使っていくかっていうところの部分はこれからの、まあ、持続可能な社会形成考えていた上ではですね非常に重要なことですので、ぜひそういうことを考えている生徒さんがいらっしゃったらですね高専に来てもらえばいいかなというふうに思います。
はい、はい、もう宮崎先生がもう求めてますということでね、
はい、ぜひ、
はい、いらっしゃいますので興味をお持ちになりましたらぜひですね学校のこともちょっといろいろ調べていただければと思います。そしてまたねこのコーナーでさまざま皆様にもお知らせしていければなというふうに思っています。今日はですね宮武先生に、様々伺いましたが、こう今日海の話が多かったですね。
そうですね、私海専門なんでただですね私あれなんですよね、海に出て海風に当たるとですね、はい、湿疹が出るんです。どうしようもないですよね。これね、
なんか対策してるんですか。
はい、いつも暑い時でも長袖着て、はい、現場っていうかですね海域に出るようにはしてますけど、はい、ダメなんですよ
いやでもそれでも諦めずに研究してるっていうのはやっぱりすごいことだなと思います。研究へのね、はい、熱いなんかこう熱意今日すごい感じられました先生今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回は函館高専で行われている洋上風力履修プログラムについて伺いました。函館高専テクノプール、毎月第3金曜日この時間に函館高専で行われている研究や教育に関する話題を分かりやすくお届けしています。今週は函館高専社会基盤工学科校長特別補佐教授の宮武誠先生でした。函館高専テクノプール、この番組は函館高専の提供でお送りしました。 See you in the next episode.